感謝いたします。それではですね、私たちのため十字架に計り三日目に蘇られた主に期待して共に御言葉から学んでいきたいというふうに思いますけれども、今日ですね、嬉しいことに初めて、来てくださった方がいらっしゃいますですね。ナイジェリアからですね、オロニニコオラミデコラボレさんですね来てくださいました。歓迎の拍手をしたいと思いますありがとうございます。ですね、よろしく思いますけれども、今ですねフィリピンにチームが行っておりますので、ぜひですね、覚えていただきたいというふうに思うんですけども、今週一週間はものすごく、密度の濃い、一週間だったというふうに思います。というのはですね、先週の日曜日の夜、エルサレムの平和のために祈るっていうですね、その集会があったんですね。長崎教会は、長崎教会からはですね、イザヤ牧師とエルサレム君がですね、東京まで行かれて参加されましたけども、長崎教会、この場所ではですね、オンラインで、インターネットでですね、見させて、いただきました。で、ものすごくですね、多くの学びとまた語りかけがありました。でですね、その時ですね、参加されなかった方もですね、インターネットでですね、今東京アンテナ教会のホームページを見ていただくと、その、集会のですね、様子を見ることができます。ものすごくですね、わかりやすくて、また、エルサレムのことについてですね、で、そのイスラエルの歴史について、すごく、学ぶことができましたので、すごく、皆さんですね、学びたいなって思われてるところだと思うんですね。イスラエルについてっていうことを詳しくですね。で、よくですね、そのことがまとめられていましたので、ぜひですね、見ていただけたらというふうに思います。で、それから月曜日にはですね、パウロ秋元牧師が、長崎に来てくださって、正解を持つことができました。で、非常にやはり祝福されまして、たくさん神様の祝福がありましたので、ぜひこちらの方もですね、インターネットで見ていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、金曜日からフィリピンチームですよね。なので、まあ、今週一週間すごく伸びそうな一週間でございます。フィリピンチームのですね、様子がですね、まあ、ブログで、長崎教会でも安定教会のホームページからでも見ることができるわけなんですけれども、今のところ昨日の夜ご飯のところで泊まっているので、今、日曜日どうなってるかまだちょっとわからないんですけども、今日はですね、今日と明日はですね、主日礼拝があるですね、朝の礼拝とお昼の礼拝があります。でね、フィリピンチームを通してですね、持っている神様の計画があるというふうに思いますので、このチームのためにぜひ覚えてください。お祈りいただきたいというふうに思います。というのもですね、今回長崎教会から4人、3人とあとフィジーからですね、参加しているわけなんですけども、非常にこう特別な恵みだったんじゃないかなというふうに思います。で、ダバオに、昨日、無事に入ったんですけども、フィリピンですね、ちょうどチームと重なってですね、台風が発生してたわけなんですね、二つも。でも台風直撃でフィリピンに。で、もう本当に、現地までですね、たどり着けるかどうかわからないっていう状況だったんですけども、無事に、神様の守りの中でですね、皆さんのお祈りの中で、本当に行くことができましたけれども、さらにですね、チームが御心を全うできるようにお祈りください。で、先週でしたかね、ルイコ牧師がですね、第一礼拝の時に語ってくださっておられましたけれども、前回、フィリピンチーム、初期の頃にですね、一度、フィリピンチームが使わされた時にですね、イザヤ牧師が参加された時にですね、実はそこをですね、きっかけにというか、そこをポイントとして、教会がぐーんと成長していったわけなんですね。初めて、教会が始まった、スタートしたばかりの頃だったんですけれども、まあ、教会に人々がやってきたりとか、いろんなところで集会が始まって、神様の働きが広がっていたんですね。実はそれと同じことを、今回はすごく、感じているわけなんですね。で、今回ですね、恵みによって、本当に皆様尊い捧げ物の中で、たくさん、こう、献金も、フィリピンの教会にですね、持っていくことができましたけれども、さらに今度はですね、チームのために取りなして祈るっていうことをですね、していただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ちょうど時差が1時間あるんですけれども、今からちょうどフィリピンでは、集会が始まる頃です。ぜひですね、まあ、この、主日礼拝が、長崎での礼拝が終わった後もですね、祈祷会を持ちますので、ぜひ覚えて、加わってお祈りいただければというふうに思います。では早速ですね、御言葉から共に学んでいきたいというふうに思うんですけども、今日は第一テサロニケ人への5章の16節から18節をお開きさせていただきました。で、この御言葉はですね、もう、皆さんが何回も聞いた御言葉だと思いますし、よく覚えてらっしゃる御言葉だというふうに思います。ある方はですね、ここから聖書の話をしますって言ったら、もう聖書さえ開かないぐらいですね。ぐらいなんですけども、もう覚えてるよっていう感じなんですね。で、 覚えてらっしゃると思うんですね。で、いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。これはキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ということなんですけども。実はこの御言葉は、主の十字架において、ずっと、何年も前からですね、この御言葉が、すごくこれからの働きの上で大切なんだっていうことを語られていたんですけども、長崎教会において、まだまだ、それが、弱いっていうことがですね、神様によって語られたわけなんですね。で、そして、今年ですね、11月ですね。11月に神様がはっきりと語ってこられたのは、長崎教会にとって、この1年間は、この御言葉が鍵になる。この御言葉を、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。この御言葉を、受肉しなさい、身につけなさいっていうことを、11月に語られていたわけなんですね。なので、繰り返し、毎週のようにですね、このことって聞いたというふうに思うんですね。それこそ本当に、子供にですね、何か教えるかのようにですね、何度も繰り返し語られてきたというふうに思います。で、このことにですね、皆さんも実践されたというふうに思うんですね。で、感謝できたこともあれば、できなかったなっていう時もあったというふうに思います。で、先日ですね、それこそ金曜日の朝ですね、フィリピンチームが使わされた日の朝なんですけども、朝ちょっと雨が降ってましたよね。で、それからお昼からは晴れましたけども、ここで、教会でですね、争点が終わって、争点が終わってから、出たらですね、ちょうど7時45分ぐらいだったんですね。そしたら小学生たちの登校時間にぶつかるわけなんですね。で、小学生がこう登校していくわけなんですけど、いっぱい。そこの階段降りていったらですね、男の方がですね、傘を持ってですね、ガラガラガラガラガラって歩いてるわけなんですね、引きずって。で、引きずって歩いてて、男の方がこう歩いてきてるの見てたらですね、ガラガラガラガラ、ガキンガキンバキンバキンバキンって言うわけなんですね。何かなと思ったら、私の原付きのバイクをですね、ガキンガキンバキンバキンって出てですね、歩いていってるわけなんですね。ああと思ってですね、思わずですね、こらーってですね、言いたいところでしたけども、意外かんとですね、私は今、争点終わったばっかりじゃないかと。私は、この教会の牧師じゃないかと。牧師が駐車場で子供を送っちゃいかんじゃないか。走馬灯のようにですね、駆け巡りまして、感謝しますと言うとですね、感謝に至った次第だったんですけど、まだですね、こんな感じなんですけど、本当衝撃的でしたよね、で、そんな感じが起こりましたけど、歯食いしまってでもですね、感謝したこととかですね、皆さんも経験があるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、この御言葉が、この一年にとって、私たちにとって鍵となるって語られたんですね。ちょっとだけ、おさらいをしたいというふうに思います。いつも喜んでいなさい。これ三つの言葉が続けていますけども、まず一つ目、いつも喜んでいなさいってことなんですね。で、これは、いつもなので、いつもなんですね。喜んでいなさい。喜んでいるってことなので、これは何かに対して、物事に対してのこうリアクションではなくて、私たちが常にこう、なしておくことなんですね。私たちがいつもこう、喜んでいなくちゃいけないんですね。で、皆さん実行されていると思いますね。で、ある、今日司会してくださった方は、この御言葉を通してですね、神様の祝福を見ましたね。今日司会してくださった方はですね、お仕事の時にですね、スマイルと語られたわけですね。で、スマイルって言ってですね、喜んで、いつも喜んでいなさいって神様の御言葉が与えられたので、そのお仕事の時にもですね、喜んで、神様にお仕事をされておられたわけなんですね。で、そのお仕事の内容もすごく、やはりこう、過酷な内容なわけなんですね。炎天下の下、または雨にさらされながら、雪の日には寒さの中に耐えながらですね。その中でも、その方はですね、スマイルって語られて、喜んでいなさいって語られてですね、笑顔でいなさいと語られて、そうしていくうちにですね、彼はたくさん神様の祝福を受けたっていうふうに証ししておられたんですね。いろんな方々が、その道を、通りを行く方々が、たくさんこう、差し入れしてくださったりとかですよ。それから、実際にこの、伝道する機会も与えられたりとかして、本当にその喜んでいるっていうことに御言葉に立った時に、たくさん祝福を受けたっていうですね、証をですね、しておられたんですね。スマイルですね。で、その喜んでいなさいですね。で、次、絶えず祈りなさいですね。で、この絶えず祈りなさいっていうのは、二つ、ポイントがあるわけなんですね。一つは、言葉を使って祈る祈り。 具体的な祈りですね。例えばフィリピンチームのための、神様、フィリピンチームも神様守ってくださいとかですね、言葉を持って祈る祈りですね。先週の礼拝でもありましたね、証が誕生日ケーキを与えてくださいって祈ったら誕生日ケーキが与えられたって証がありましたけど、ありましたけども、具体的な言葉を持って祈る祈り、それから威厳によって、御霊によって祈る祈り、威厳っていう言葉に関してはちょっとこれは勉強しないといけないんですけども、聖霊のバプテスマを受けているクリスチャンであれば、これ威厳というのは開かれてくるわけなんですね。で、聖書に第一コリントビテの手紙の14章の14節には、威厳を持って祈りっていうふうにはっきりと書かれているわけなんですね。で、エペソビテの手紙には、御霊によって祈りなさいっていう言葉がありますけれども、聖霊によって祈る祈り。で、この二つが鍵であるんですね。絶えず祈るためにはですね、この二つがね、どうしてもダメなんですね。言葉でずっと絶えず祈ろうとしても、なかなか難しい。例えばお料理しながらですね、絶えず祈れないんですね。このリズムにどうしてもなってしまいますので、なかなか祈れませんね。でも、こう、威厳で祈ってたら、祈れるわけですね。威厳の祈りってよく、牧師の方とかですね、一緒に祈るときは、バラバラって、祈り始めますけど、祈りですね。これは御霊によって祈る祈り。それを使っていけば、いつでも祈ることができるんですね。東京のですね、牧師さんがですね、面白い証をしておられたんですけども、パウル秋元牧師とですね、一緒に、この電車に乗ったそうなんですね。ちょっと離れて座った時に、ずっとですね、その方が、パウル牧師を見たら、人をですね、パウル牧師の口がパクパク動いてるんですよ。パクパクって。パクパク動いてて、どうしたのかなと思って後で聞いたら、いや、威厳で祈っていたそうなんですね。電車の中でも祈れるのが威厳の祈りなんですね。で、絶えず祈りなさいっていうこの御言葉を実行するときに、この威厳の祈りってすごくポイントなんですね。で、言葉で祈る祈りがもちろん、これは、聖書の御言葉から見ても、それがまず第一なんですけども、それと、それを補うために、またそれの力を、絶えず祈りなさいっていうこの御言葉にしっかりと立つためには、この御霊の、祈りですね、威厳の祈りをこの組み合わせて祈っていくっていうことが大切だ、なんですね。そして、すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことなので、いつも言いますように、良いことも悪いことも感謝しなさい、なんですね。で、この御言葉を、思うときにですね、良いことは感謝できますよねって言いながらですね、私はちょっと思ったんですね。良いことあんま感謝してない自分をですね、感じるわけなんですね。良いことがあった時にもですね、ラッキーみたいなですね、それぐらいで終わってたりとかですね、良いことが起こった時にですね、ほら見たかみたいなですね、そんな風にもなってる自分もいたりとかするんですけども、そうではなくて良いこともまず感謝する。当然神様が祝福を与えてくださったことに対して感謝をするんですね。それから自分たちにとって悪いと思えることですね。まあ、自分たちにとってマイナスだと思えること。このことについても感謝をするっていうことを神様は私たちに教えられたわけなんですね。で、このことを私たちは教えられて実践していったというふうに思うんですけども、それが、で、ここからが今回のですね、今日のメッセージの本題なんですけども、それができた時と、できてなかった時と、あったというふうに思うんですね。例えば、100のうち、100できたならばですね、それは素晴らしいですけども、例えば、まあ、90% だったとか、70%、50%、3割、1割、ですね、あったというふうに思うんですね。それぞれあったというふうに思うんですね。ですがですね、皆さん、どうですかね、実践されたというふうに思うんですね。たとえ、それが 1% だっても、それをまず踏み出していかれたというふうに思うんですね。実は、そこが大切なんですね。まず私たちが何をすべきかというと、神様が、ここ最後の御言葉を読んでいただくとわかるんですけども、これがイエスキリストが、神が私たちに望んでおられることですと。神様が語っておられることなので、まずこのことに従ったこと。これが、まず第一に大切なわけなんですね。それができた時もできなかった時もあったにしても、まずやったことが大切なんですね。で、私たちのこの感謝っていう言葉に関してですね、実は、私たち、首都十字架クリスチャンセンターは、特別な恵みが与えられているわけなんですね。それは、世界的な、この感謝の器である、マーリン・キャロザースさん、この方の、存在なんですけども、彼は、世界的な、ベストヒットの、本がありますね。獄中からの賛美ですね。その本の著者なんですけども、あれを通して、今、毎年ですね、アメリカに、チームが行って、マーリンさんの、セミナーを受ける機会をいただいているわけなんですね。実はこのセミナーをマリンさんからの直接このセミナーをしていただいて、いただいているのは私たちだけなんですね。で、で、なぜ神様がそのような祝福をこの主の十字架クリスチャンセンターに与えられたかというと、 霊的な継承を与えるっていうふうに語られているわけなんですね。つまり、この世界的なこの感謝の器であるこのマーリンさんを通して、私たち主の十字架クリスチャンセンターの一人一人にも、私たちの教会の一人一人にも、この感謝という恵みを開く、与えるっていうふうに語られたんですけども、このマーリンさんのですね、ことが実はですね、今、雲の間にある虹の中でですね、ずっと連載が続いているわけなんですね。漫画で今連載がありますので、ぜひ皆さん読んでください。で、漫画なので読みやすいと思いますけども、まずはじめはですね、彼の、軍隊時代のことの話が、書かれていて、神様に出会った時の、神様に救われた時の話が書かれていました。そして、聖霊体験をした時ですね、聖霊のバプテスマを受けたり、また先ほどの、威厳で祈るということからが、マーリンさんも、この聖書から神様から教えられて開かれていたことが書かれていたわけなんですけども、今ですね、この3ヶ月ぐらい感謝のことが書かれているわけなんですね。その世界的なこの感謝の器と言われている人がどうやってその感謝に出会ったかっていうことが書かれているわけなんですけども、マーリンさんはですね、ある日ですね、決心するわけなんですね。私はこれから全てのことについて感謝するですね。ところが次の日ですね、朝目覚めるときですね、彼は思うわけなんですね。はあ、起きたくないな、って思うわけなんですね。そして、なんで起きなくちゃいけないんだ、もうちょっと寝ていたい、って彼は思ってるわけなんですね。で、そうしているときに、ここからまあ、やはり世界的な、器となる人は違うなと思うんですけども、神様が語ってこられるわけなんですね。いや、マーリン、あなた昨日決心したばっかりじゃないですか、ってですね、言ってくるわけなんですね。でそして、あ、そうでした、ってですね、マーリン様はですね、思ってですね、あ、でも神様、私は、朝は眠たいんです、というふうに言うわけなんですね。そしたら、神様がさらに続けて言われるわけなんですね。手を動かしてみなさい。足を動かしてみなさい。動くでしょ。そしたらマーリンさんが、あ、神様、手が動くことは感謝いたします。足が動くことを感謝します。一つ一つの小さな事柄を感謝させていくわけなんですね、神様。そして、マーリンさんはそれを毎日毎日続けるわけなんですね。そして、まあ、今月11月号を読んでいただいてわかるんですけども、いよいよその感謝っていう事柄が身につくことができたわけなんですね。朝を目覚めたその瞬間に神様を褒めたえて、朝目覚める瞬間に神様に感謝することができるようになったそうなんですね。で、マーリンさんでさえ、その世界的なその感謝の器でさえ、始まりは私たちと同じ。起きるのが嫌。嫌で、本当にその小さなことの一つ一つを感謝していたところから始まってきたわけなんですね。で、私たちも同じように、この感謝をする、まあ、感謝っていうことから一つポイントを置きますと、感謝をするっていう時において、まずその一つ一つのことに実践していく、取り組んでいくっていう事柄が一つ大きなポイントであるわけなんですね。で、私たちにとって、この感謝っていうのが、どれほど大きな祝福をもたらすかっていう事柄は、たくさんの人の証を通してですね、見てきたというふうに思うんですけども、ぜひこのことをですね、実践していただきたいというふうに思います。で、これがキリストイエスによって神があなた方に望んでおられることですって書かれているってことはどういうことかというと、どうやら神様は、このことを通して私たちに、単に祝福を与えますよって言ってらっしゃるだけではないようなんですね。それだけではなくて、私たちが、この感謝をすること、私たちに感謝をしなさいと神様が望んでおられる、望んでおられるということは、神様はこれから先に、私たちが感謝をするよりも、その次にですね、神様は何か計画を持っておられるようなことが書いてるわけなんですね。で、マーリンさんのですね、本を読んでいくときにですね、素晴らしいなって思う、それがいくつもあるんですけども、Praise of Power ですかね、賛美の力っていう本、がありますけども、その本をですね、読んでいたらよく出てくるわけなんですけども、マーリンさんのその感謝の証のですね、後にはですね、必ず誰かが救われてくるわけなんです。ですね。マーリンさんが、感謝をして祈っていく中で、マーリンさんがその感謝をして、マーリンさんが神様の祝福を見るんですけども、そのマーリンさんが受けたその祝福を見て、周りの人たちが、イエス様のことを知らない人たちが、素晴らしいって言って、マーリンさんのところにですね、イエス様のことを聞きにやってくるようになるわけなんですね。マーリンさんが、ある、フットボールだったかな、なんかスタジアムの近くにですね、ただ立っていたらですね、マーリンさんがニコニコしている姿を見て、いつも喜んでいるその姿を見て、なんであなたはいつもそんなにニコニコして喜んでいるんですかって言って、聞きに来てですね、福音を伝道する機会が与えられているわけなんですね。どうやらイエス様は、 私たち自身がただ単に祝福される、それだけで終わらせようとしておられないように思います。私たちが感謝をして神様に祝福を受けたその先に、神様はもっとその手を動かしたい、もっと神様は祝福を与えたいっていうふうに思っておられるわけなんですね。なので今私たちが直面している問題や困難、今まであったことの一つ一つを具体的に感謝していく、その一つ一つの中で私は喜び祈っていく、これは私たちにとって素晴らしい祝福をもたらします。と同時にその先にある神様の祝福ですね、神様の栄光っていうのをですね、とても見ていきたいというふうに思うんですね。で、私はですね、今アルバイトですね、ファミレスでやっていますけども、先月あたりからですね、私は働く時間帯変わったんです。深夜に働くようになりました。まあ、今までずっと深夜に働いていた方が、急に入院してしまった。それで辞めてしまわなくちゃいけなくなってしまったので、代わりに、私はずっとそれまでお昼に入ってたんですけども、夜に入ってくれということで、はい、夜に入りました。で、まあ、夜にですね、この仕事を行くようになったんですけども、そうしましたらですね、ちょっとある問題が起きてしまったわけなんですね。CVP って言ってですね、お店の、まあ、利益ですね。まあ、コストとか、販売数とかですね、そういったものから算出された、こう、お店がどれくらい利益を得ているかっていうことからに対してのそのデータっていうのは、やっぱり会社出てくるわけなんですけども、データが上がってきたときにですね、今までは 40% 以上あったわけなんですけども、それがぐーっと下がってですね、7ポイントぐらい下がってしまったわけなんですね。で、やはり企業にとって、お店にとってはですね、すごくそれは痛いことなんですね。で、どうなるかというと、私はアルバイトで働いているので、まあ、末端のアルバイトの人たちが何が、どういうふうな会社からですね、オファーが来るかというと、とにかく、その、ファミレスなので、飲食店なので、お客さんを待たせないようにと、ですね。お客さんに、快適に過ごしていただくようにしなさいっていうお達しが出てくるわけなんですね。私たちにはですね。で、それで、データを見るとですね、どうやら、そのランチの時間帯のデータがぐっと下がってしまったわけなんですね。提供率っていうのがありまして、皆さん、ぜひ覚えてください。ファミレスに、ガストに行ってですね、ランチの時間帯ですね、9分以内に、料理が出てこなかったらですね、もう文句を言っていい時間なんですね。遅いじゃないかってですね。やはりこう、お昼にですね、ご飯を食べに来られるっていうのは、やはり、まあ、お仕事の合間だったりとか、まあ、忙しい、その生活の合間の中で食べに来られる方が多いですので、まあ、やはりこう、まあ、10分は待たせちゃいけないと。9分以内に出しなさいっていうのが、まあ、私のところの、ここなんですね。もちろん、ファーストフードなんかもっと早いでしょうけども、私のところファミレスではそうなんですね。で、その9分以内にどうやら出せていないと。ですね。9分以内に出せていなかったら、お客さんがアンケートにですね、料理が出てくる時間が遅いっていう、ですね、お客様アンケートがいくつもあるじゃないですか、よくですね、お店に。あれでですね、そういった返答が出てくるわけなんですね。で、これを改善したい。だから、深夜に働いてもらってるけど、私にですね、店長からですね、ランチの方にも働いてくれっていうふうに言われたわけなんですね。で、私はですね、言ったんですね、いや、私は体が一つしかありませんと。深夜に働いてるのに、また昼から働くのはちょっと無理ですっていうふうにですね、言ったわけなんですね。で、もちろんその間ずっと寝てるわけじゃなくて、ずっと教会でですね、奉仕をしていますから、教会で働きはありますから、お昼ですね、働きに行くのは難しいっていうことを伝えたわけなんですね。じゃあ、まあ、毎日とは言わないから、出れる日があったらどうか出てくれないか、というふうに言われたわけなんですね。で、まあ、私もですね、それならという、その教会の休みの日とかにですね、教会で、私が休みをいただいている日に、そのアルバイトに、出るようにしたわけなんですね。で、ただし、お願いがあります、と言ったわけなんですね。っていうのが、交通費をせめて出してくださいと。2回出勤しなくちゃいけないわけじゃないですか。お昼に出勤して帰ってきて、また夜中に出勤して帰ってこなくちゃいけないので、2倍出勤しなくて、2回ですね。その交通費が必要だと。ところがですね、この、私のですね、この小さなお願いをですね、断るわけなんですね。前輪の地図をね、持ってきて、それにコンパスを持ってきてですね、 2km 以上、その、職場からですね、家までですね、2km 以上ないとダメだってわけですね。私はですね、1.7 キロなんですよ。いや、1.7 キロならですね、出してくれって思ったんですけど、いや、規則だからってですね、まあ、例の冷たい意見ですよね。規則だからって言ってですね、ダメだっていうわけなんですね。で、まあ、さすがに、まあ、ちょっとですね、不満もあったんですけども、でもまあ、感謝します。感謝しますと思ってですね。まあそこはすんなりと終わったわけだったですね。でもまあ、次に、週に1回の、まあ、出勤だからまあそれでもいいかなって思ってわけです。まあ感謝します。ところがですね、ですね、次の、契約、契約の時にですね、私の交通費のところに、まあチェックが入っていたわけなんですね。やった、交通費がもらえるんだって思ってですね。店長これ、やっぱりこの2回来るから、交通費出してくださるんですね、っていうことで、こう話していたらですね、いや、週1回じゃなくて、毎日出しますよ、っていうふうに言われたわけなんですね。私は、その2回出勤するときだけさえ交通費いただければいいと思ったんですけど、それ以外の全部、交通費あげますよ、って言われたわけなんですね。その時にですね、私は思ったわけなんですね。あ、ラッキー。感謝して私は得をしたなって思ったわけなんですね。で、それを見てですね、羨ましいなと思った方がいたわけなんですね。私が深夜一緒に働いている、まあ、ご婦人の方がいらっしゃるわけなんですけども、松本くん、あんた、得してるねって言われたわけなんですね。いいねって言われるわけですね。で、あ、そうですね、本当に、私だけ、こんなに、努力してもらって、本当にすいませんね、なんか話してたらですね、で、いいわけなんですね。なんで松本くんばかりそんな得するのってですね。私はですね、まあ、いろいろ、まあ、結構長い間働いてるので、他にもこう、いろいろこう、特典がついててですね、ちょっと時給が高くなったので、そのこともその方知ってらっしゃるので、あ、いいね、と、羨ましいね、っていうわけなんですね。で、それで、言ってくられたわけなんですね。なんでそんなに、いいこと続いてるの？そしたら、これも私にとってはですね、もう、ナイスアシストでしかないわけじゃないですか。いや、神様がいるからですよ。イエス様がいるからですよ。って、イエス様に祈ったからですよ。イエス様に感謝したからですよ。って言ったんですね。そしたら、その方は、また神様知らない方なんですけども、言われたんですね。私もイエス様に祈ってほしい。ですね。小さな会社じゃないですか、交通費が、私の交通費なんか、原付で行って帰ってくるだけですから、まあ、往復で100円くらいじゃないですかね、原付バイクだってですね。その、証がですね、一人の神様を知らない人にとって、伝道することができて、その方が神様を知る機会を作ってくれたわけなんですね。で、私たちの生活にもある一つ一つの問題が、実はそのようにして神様の栄光へとつながっているわけなんですね。で、ある人はちっちゃいね証もあるというふうに思うんですね。それからまたすごく大きな問題もあるというふうに思うんですね。でもその一つ一つに対して私たちがどう対応しているか、どう私たちがリアクションしているか、それが重要なんですね。もし私たちが本当にいつも喜び、絶えず祈り、すべてのことに感謝するっていうそこに立って、それ実践していくならば、私たちはたくさんの祝福、神様が前もって約束してくださった通りに、祝福と奇跡を見ていきます。そして、その祝福を通して、たくさんの神様の知らない方々にまで、その祝福が注がれていくわけなんですね。ぜひですね、このことをですね、さらに実践していただきたいというふうに思うんです。で、1年間私たちは教会としてこの御言葉を取り組んできました。そして皆さんも何度も何度も語られていたので、取り組まれたというふうに思うんですね。この感謝しようってですね。とっさにできなくても、感謝しますという時もあったというふうに思うんですけども、それでも、やってきたというふうに思うんですね。それをですね、まず継続していくことと、そしてこれを身につけてしまう。身につけてしまって、そこから先にある神様の祝福を、ぜひですね、見ていただきたいというふうに思うんですね。で、私たちが与えられているこの御言葉っていうのはですね、必ずその主の祝福の、ポイントになってくるわけなんですね。長崎教会として与えたこの御言葉は、私たち一人一人にとって与えられた御言葉です。ぜひですね、そのことをですね、覚えて実践していただきたいというふうに思います。で、 ですね、その中で神様が与えてくださる最後の言葉を読みますけども、いつも喜んでいなさい、絶えずに祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。実はこの三つは三つのようであって、一つかのように思って仕方がないわけなんですね。喜んでいようと思うとやっぱり祈っていかなくちゃいけないし、祈っていこうと思うとやっぱり感謝していかないといけないんですね。逆回りでもいいです。感謝しようと思えば喜んでいないといけないし、祈っていないといけないし、祈っていようと思えば喜んでいないといけないんです。私たちが与えられているこの御言葉に、本当にまず自分たちのできるところからでもスタートしていく、小さなところからもスタートしていくときに、神様の祝福っていうのは私たちの想像をはるかに超えた大きな祝福が用意されているっていうことですね。ぜひ覚えていただきたいというふうに思います。それではお祈りして終わりたいというふうに思います。愛するイエス様、こうして与えられる御言葉から共に学ぶことができたことをありがとうございます。どうぞイエス様、私たちが本当にあなたはこのうちに私に与えてくださったこの御言葉に固く立って生命を続けることができますように、いつも喜び絶えず祈り、すべてのことについて感謝することができますように、だから導いてください。この10月、あなたは多くの祝福と奇跡を与えてくださると語ってくださいました。その祝福を共に見ることができますように、教会において私たち一人一人の人生の中において、その奇跡と祝福が溢れていきますようにお願いいたします。それでは最後にお祈りをしていきたいというふうに思います。癒しのためにお祈りしていきたいというふうに思います。聖書は私たちを罪人と呼んでいます。まずですね、神様の前に悔い改めの時をお持ちしてまいりたいというふうに思います。イエス様、今私はあなたの前に出てきました。どうか主が豊かに働いてくださって、お一人一人に触れ、あなたがお一人一人のうちに働いてくださり、癒しを与え、回復を与え、あなたの言葉と力を与えてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの皆によって、この病の霊、この風の霊、イエスキリストによって完全に縛って、イエスキリストによって風を今完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、イエスキリストによって、この咳、喉、これにこの来ているこの一切の足切りの力をイエスキリストによって縛る、今完全に治れ、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。このご家族の方の中にこの病で苦しんでいる方がいらっしゃいますが、その方のためにこの祈っていきなさいと主はされます。その方のためにこの問いなし祈り、また手を置いて祈りなさいと主はされます。そして豊かな栄光を持って表していこうと主はされます。イエスキリストの名によって、このフィリピンチームの逆アタック、イエスキリストに立ち縛る、イエスキリストによってこの腰、またこの膝、この痛みを今完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ。主をどうぞ完全に癒してくださいますようにいたします。どうぞ心に触れ、霊に触れてください。どうぞあなたがこのあらゆるこの不安や恐れから解放を与えてくださいますようにお願いいたします。一つ一つのことに感謝していきなさいと主はされます。今あなたができるそのところからこの感謝を始めていきなさい。それはあなたにとって力となり、あなたにとって喜びとなると主はされます。この感謝をしていきなさいと主はされます。皆様ありがとうございます。最後一人一人触れ働いてくださいますようにお願いいたします。感謝いたします。イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。ではお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
あげねあくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しき交わりが、私たち一人一人とともに、一度とともに、豊かにとこしえに限りなくありますように。アーメン。感謝します。どうぞお座りください。それではお知らせをしていきたいというふうに思います。 礼しました。それではですね、お知らせをさせていただきたいというふうに思います。手法をお開きください。一番この後、各クラスが行われます。ミニストリーは、いざ部署はいらっしゃいませんけれどもですね、ぜひ、牧師の方に声をかけていただければというふうに思います。私も祈らせていただきますので、よろしくお願いいたします。それから、信頼会社クラス、洗礼準備クラス、成長クラスが行われております。今日はフィリピンチームが使わされておりますので、10時半からの聖書の学びがありませんので、よろしくお願いいたします。1時からは、預言者学校が行われます。おそらく、各クラス、答え合わせになるかというふうに思いますけれども、よろしくお願いいたします。で、2番はですね、フィリピンチームのことが書かれております。ぜひですね、取りなしを覚えていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。で、この後も、この後書かれていますけど、12時30分からと4時30分からありますので、ぜひご参加いただいて、共に乗っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。3番、今週伊沢木原誠牧師は、16日の水曜日にフィリピンから帰国された後に、19日の土曜日の昼、佐賀でカリスマ聖館の講師を行います。講師の修復と守りのために覚えてお祈りください。4番、こちら、新学校からですね、2013年度後期新学生を募集しております。入学希望の方は、ジョイ牧師にまでご連絡をお願いいたします。また、預言者クラスも後期から新しいクラスが始まりますので、この機会に始めてみたいと思われる方は、入門クラス担当の順子牧師までご連絡いただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ぜひですね、この預言者、学校のですね、学びもですね、参加される方をお勧めしております。これは、新学生が学ぶ特進クラスと誰でも入れる一般クラスと2つコースがありますので、ぜひどなたでも参加できます。ぜひですね、参加していただければ、授業を学んでいただければというふうに思います。それから5番、洗礼を希望される方は、牧師までご連絡をお願いいたします。6番、家庭祈祷会の場所を募集しております。お気軽にお申し付けください。7番、チャペルコンサートが10月26日の土曜日の午後3時より、行われますので、ぜひお越しください。それから、8番ですね、チャペルコンサートの終了後に、6時を開始予定としておりますけれども、チャペルコンサート終了後、教会感謝会が行われますので、ぜひ覚えてお越しいただければというふうに思います。教会の1年間あった出来事、一つ一つをですね、感謝していきたいというふうに思います。で、忘れてしまった出来事もたくさんあったというふうに思いますけれども、この機会にですね、思い出して一つ一つを丁寧に神様に感謝したいというふうに思いますので、ぜひですね、できるだけ加わっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それから最後にラジオの案内が出ておりますので、ぜひ皆さんお聞きになってくださればというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。では他ご連絡をお願いいたします。